ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて株式会社イノカ代表取締役 CEO の高倉陽太さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいや、2週目になりました。
はい。
どうでした？先週話したことをなんか話してみて、こう、体に残っている感触というか、どんな気分だったかというか。
まあ、普通のラジオ番組だと、割とこう、まあ、淡々とこう、こっちがやってることを、話して、で、なるべく、リスナーの方が分かりやすいように、噛み砕いていくっていうことが多いんですけど、結構、我々の真の部分をどんどん深掘っていただいたんで。
あ、そうなんだ。はい、嬉しい。ありがたい。
結構新鮮な、なかなかこう、普段は話せないようなことも含めて話せる、いい時間だったなと。
あ、めっちゃ嬉しい。はい、ありがとうございます。あ、それはもう、僕としては大感動です。たまにね、言ってくださる方がいて、そういう風に。こんなに好きなように話しても大丈夫なんですかみたいに言って、なんか兄弟の山下先生とかなんか収録を言ってくださって、あ、むしろそういう風に言ってもらえると嬉しいですとか言ってね、言ったりしてましたけど。で、まあ、何はともあれ、イノカってこういう会社なのかっていうイメージがね、リスナーの方もなんかつかめてきてるように思うんですけど。
はい。
今週はさらにそれを深掘りするじゃないけど。
はい。
見えない未来の方向も、こう見据えながら、
はい、
なんかちょっとブレストっぽく一緒になんか妄想するような時間があってもいいのかなと思ってまして、
はい、
どうでしょうか。
もうぜひというところで、我々まあ先週の放送を聞いていただいて皆さんも気づいたかもしれないですけど、結構やっぱり生き物好きのこうちょっとオタクみたいな人たちの集まりなので、まあ会社自体はこうすごく難解でマニアックなギークの集まりみたいなブランディングでいいとは思うんですけど、
はい、
まあでもとはいえこの熱量を外にどんどん広げていきたいっていう思いはあって、先週もお話ししたいろんな流れで企業が、まあ、じゃあ生物多様性守っていこうみたいな動きがあっても、なかなかじゃあ一般消費者の方々にまでそれが届いて、やれてるかっていうと、まだ、まあ、特に日本はそこが課題だって言われることが多くて、なんかこの状況どうやって打破していけるのかなっていうようなところをぜひブレストさせていただければなと思います。
それを言うと、勝手に妄想したプロジェクトがいくつかあります。
はい。最高ですね。
そこに入っていく前にちょっと一個質問なんですけど、
はい、
イノカでは例えばその環境移送技術的な形で、例えばその東京都内のオフィスに水槽をが置いてあると、
はい、
でそこで仮にサンゴが増えたとして、
はい、
その元気なサンゴをまた海に移植するっていうことはされてるんですか？
まあ、今ちょっとそれはチャレンジしていこうというふうに思っていて、まあ、っていうのも、うちの水槽の中でサンゴが増えすぎて、行き場に困ってることが増えてきたんですね。
嬉しい悲鳴ですね。
で、まあ、普段はこう、どうしようこれって言って、まあ、泣く泣く引き取ってもらったりとかしたんですけど、まあ、せっかくじゃあ海で減ってて、うちでこんな増えてるんだったら、海戻せた方がいいよねっていうのは、当然感じていることなので、
なるほどね。
まあ、そこの今、いろんな許可取りみたいな方針を進めてる、
ああ、めちゃくちゃ面白そう。なんか、その未来像をなんとなく妄想したんですよ。で、これって、なんか先週話したクリスティアーナ・フィゲレスじゃないけど、地球を守ろうっていう声掛けより先に、なんかサンゴっていいよねっていう、 めっちゃいいじゃんっていうところから入って、いつの間にか地球の役にも立っちゃってたみたいなシナリオが可能なのって、一個このルートはすごくあるんじゃないかなと勝手に妄想するんですね。まあもちろんそういう前提だと思うんだけど、その東京でオフィス持ってる人とかが観葉植物を置くような形で水槽を置いて、でただ日々めでてたら大きくなってきたなと、あ、じゃあ海に戻しちゃうっていうシナリオになるわけですよね。でなんか似てるプロジェクトが、以前この番組のゲストに来てくださったエシカルファッションプランナーって、あのファッション業界って世界でも環境負荷が高いような産業として知られてますけど、はい、それいかにエシカルに動いていけるかっていう取り組みをされてる鎌田ありささんって人がいて、
あ、一度話したことあります。
あ、本当ですか、はい、あ、すごいすごい、さすがこのコミュニティはジャンルを超えてつながっているんですね。でプロジェクト名忘れちゃったんだけれども、彼女がやっている取り組みで、いろんな人にコットンの種を渡して、自分の庭とかベランダで鉢で育ててもらい、
あ、めっちゃいいっすね。
ね。で、そしたらちっちゃい鉢からこの発芽して育って、
はい、
でこう綿ができるじゃないですか、
はい、
でその綿を集めて糸を作り、コットンの糸を作り、一着の T シャツに仕立てるっていうプロジェクトやってるんですよ。
はあ、ははあ、
でそれがもちろん協力者が増えても量としては全然足りないっちゃ足りないので、確か他のマテリアルというか他のコットンも合わせて活用していたような気がするんだけど、
はい、
まあ、いわば元気玉ですよね。
オラに、
オラ、地球のみんなオラにコットンを分けてくれとか、地球のみんなオラにサンゴを分けてくれじゃないけど、みんなが楽しんでガーデニングをするとか、アクアリウムに触れるっていうことがいつの間にか何かの役にも立っていたっていうのってすごく、うん、それは普通にめちゃくちゃ王道で面白いなと思ってるんですよね。
はい、
うん、でもう一個これ関連しそうなのが、セティアットホーム、わかります？
初めて聞いたかもしれない。
なんかセティアットホームってプロジェクトがあって、はい、でこれ何かっていうと、あの地球外生命体を探すための、まあ、ネットワークプログラムみたいなのがあって、
はい、
何かっていうと、今はね、一般の人が参加するのはちょっと止まっちゃってるんだけど、アレシポ天文台っていうのがあって、
うん、
そこが受信しているアンテナのデータっていうのが、まあ、膨大なんで、処理できないと。で、ネットにつながっている、いろんなパソコンの、あの、まあ、スクリーンセーバー状態になって、待機状態になっている、ところの、その CPU の時間を使って、
は
い、まあ、いろんな人に、そのデータを解析してもらうっていうプログラムが、
なるほど、
90年代後半立ち上がったんですよ。
へー。
でね、2年くらい前に1回終わっちゃったんだけど、だからずーっと続いてたんですよね。
ははは
で、これすごく、あの、まず画面が当時かっこよくて、ちょっとね、パースがかかった、なんかデータを本当にスキャニングして解析してるよ、みたいな、ピピピピピみたいな、あの SF 映画の UI みたいなのがずっとバーって流れてて、もうそのスクリーンセーバー見てるだけでちょっと自分が何かに貢献してる、
なるほど、
気分になるんですよね。かっこいいな。
はい。
で、自分の CPU が解析してくれた何かのデータのかけらが、もしかしたら地球外生命体から送られてきた何らかの信号に該当してるのかもしれないっていう夢を抱きながら。
なるほど。
例えば、大学で働いてる IT 管理者だったら、大学の教室のパソコンのスクリーンセーバーに全部それを入れるとかね。
はいはいはい。
なんか、やりすぎちゃって、それが、なんか、あの、事件になったりした。あるんですよ。
はい。
で、今ってもはや、数年前からビットコインみたいな、インセンティブがお金の側にある、知的好奇心じゃなくてお金の側にある、あるものに、こう、取って代わられてしまっているので、そういったものが多分あんまり、流行りづらい、時代に来ちゃったのかもわかんないけど、でもこれもある種の元気玉で、自分の体験はあくまでワクワクしてるだけだけど、なんか実は役に立ってるって、その順番が逆になってるのが大事なのかなと思って。
なるほど、なるほど。僕らも、まあ、そのアプローチはもう、どんどんどんどん取っていきたいなっていうのはずっと思っていて、で、それこそ、まあ、一つは、こう、アクアリウムを始めてもらうっていうのは、まあ一番わかりやすく、彼らからしたら知的好奇心というか、アクアリウムって趣味を始めるみたいな入り口から入るけれども、それがまあ結果として、地球環境であったり、まあ我々の人類の生活に、まあどっかへ繋がっていくかもしれないみたいな。
うん、
まあ今うちがそれを推進するためにイノベートアクアリウムフェスティバルっていうのをやっていて、それはどちらかというと本当に、まあ、うちの CAO みたいな人を増やしていきたいっていうので、
うん、
どちらかというとトップオブトップの
ガチを
変態アクアリストを集めるっていう
面白そう、
イベントで、
はい、
去年は サンゴじゃなくてマングローブ林再現した方が出場してくださったりだとか、通常2、3年で死んでしまうエビを12年間ずっと、めで続けてる方がいたりだとか、まあ、そういう人たちが集まって、結構まあ、そういう意味ではこう、最近トップ層というか、なんかいろんなアクアリストたちとの、ちょうどこの放送の、直前ぐらいにある12月2日に渋谷で、やるんですけども、まあそこの、まあそういうトップ層が集まるみたいな流れはあれども、最初の入り口をどこに置くかがすごい、どうしたらより多くの人が、これを一番、なんかそのさっきみたいに、アクアリウムって、じゃあ多分イメージとして、ちょっと大変そうとか、お掃除は、みたいな、
気になる
のがあるので、すごいやっぱさっきのデスクセーバーの、
セッティみたいな。
そうですね。あれぐらいライトで、でも参加できるぐらいの、もう、幕張も始めっていうのも、もう一歩奥なのかなっていうのは、もう一歩さらに手前のものがあったら、
ありそう。
いいなっていうのは思ったりはするんですけど。
例えば、それこそ、スクリーンセーバーみたいな、画面上のシミュレーターで練習ができるっていうのは、まあやってもいいかもしれないですね。
確かに。
で、双方あんまり負担なく、あくまでそのデータ上のソフトウェア上のやり取りで完結して、あるじゃないですか、株とか FX も、実際に口座を開く前に、実際の株価とか為替の数値で練習をするようなソフトがあるけど、それでやってみるっていうのもあるし、
確かに。
で、そうするとまあ裾野は広いので、そこからごく一部の人が実際にアクアリウムを導入したくなるかもしれない。で、あとアクアリウムのサブスクもありえそうですよね。初期投資なり、が大変とか続けられるか自信がないっていう人が、とりあえず、サブスクでスタートしてみて、自分に合うかっていうのを確かめられるっていう方法があるかとか。
なるほど、なるほど。
あとはシェアアクアリウム？
はい。
教室なり、オフィスなりで、みんなで、まあ、何人かで共同管理だったらいけるかっていうね。はありそうですよね。
確かにそうですね。実際のデータでの検証みたいなところが、もう少しできると、で、実際にそれを水槽で実証して、精度高めていくみたいな、面白いなって思いました。まあ、あともう一つ、まあ、先ほどのじゃあ、例えばオフィスに、そのサンゴの水槽1台置いて、みんなに見守って、増えたら戻そうみたいな、ここでもう、もう一つ問題が、ありまして、まあ、というのが、やっぱり、何も知らない人が見たときに、うちの水槽と、じゃあ普通の水槽、何が違うのかっていうのを、わからないんですよね。要は、サンゴが生きてるか死んでるかっていう基礎知識がない人が、大体実は世の中に置いてあるサンゴ、プラスチックで作った偽物が置いてあることが多いんですね。まあ、それぐらい繊細で難しいっていう。でも多分その水槽とうちの水槽を見比べて、その気づく人がなかなかまだ実は少なくて、まあ普通の熱帯魚の水槽だなって思われてしまう側面はあるんですよ。ここもなんとか変えていけたら、今、まあ、おかげさまで都内に、うちのオフィス以外に6箇所か7箇所で大阪にも2、3台ぐらい置いてるんですけども、なんかそれがもっと、仲間を増やしていくいい、きっかけになるだろうなっていうのは思ってるんですけど。
すいません。チーフアクアリストとか、高倉さんとかは、水槽を見ると、これプラだなとか、本物だなってのは分かるんですか？
もう一瞬で分かります。
一瞬で分かる。何が違う？
いや、もう、何が違うというか、まあ、単純にもう、なんだろう、犬の置物と犬の本物を見て違い
ますね。普通に違うんだ。普通に。
まあ、サンゴも動物なんで、もう動きがもちろんなかったりだとか、プラスチックでできてるかちゃんと肉がついてるかみたいな差がもう見たらわかるので。
あ、そうなんだ。
はい。
もうサンゴのことを知らなすぎて。
いや、そうですよ。
って感じなの。すいません。サンゴを見てる時の萌えポイントっていうか、サンゴのどの辺が一番可愛いみたいなのか、どんな感じなんですか？
まあ、この成長していく様がやっぱりまあ いいみたいな。これはまあ、パッと見じゃなくて、一週間一ヶ月とかの話になっちゃうんですけど、やっぱり徐々に徐々にこう成長してるポイントがあって、そこからこうぐいぐいぐいぐい伸びていくみたいな、生きてるんだなっていうのを感じるとこもそうですし、まああとは、あの、サンゴもやっぱり動物なんで、あの他の動物と一緒に太ってるとか痩せてるみたいな。やっぱりその太ってる時の張りのある感じと、あの、発色とか、を見てるとやっぱ非常に美しいですけど、もちろんプラスチックのにはそんなものはもうな何もなくて、
そうか、あのパッと見初めての水槽を見て、あ、このサンゴすごく元気だなとか元気じゃないなっていうのはどうやって見分けるんですか？
そうですね、まああのサンゴってそもそも動物で、あの少しだけ基本的な話をすると、あのクラゲとかイソギンチャクに近い触手を持った四方動物っていう、で、サンゴってこう、あの、枝のように見えてるんですけど、あれはサンゴにとって家で、よく見てみると、ちっちゃい穴がいっぱい開いてて、そこにミニサイズのクラ、あの、イソギンチャクみたいなのがたくさん住んでるっていう。その、あの、ちっちゃい穴にいる一匹一匹が本体なん、ね。
なるほど。
ですね。なので、例えば握り拳ぐらいのサンゴだとしても、多分100匹、数百匹の集まり。なんですよ。
そうなんだ。
そうです。あ、ここにいっぱいちっちゃい穴が開いてて、そこにちっちゃいこうイソギンチャクがこうわーっとくっついているので、
それ異なる個体が入ってる。
そうです。まあ基本クローンなんですけど、一個体が自分で101号室を作って、102号室を隣に作って、
あ、そうなんだ。
でそこに自分のクローンを増やして、でどんどんどんどん建築しながらクローンを増やしていくっていうような生き物。
枝も建造するんですか？
そうですね。枝もどんどんどんどん建造を自分でできるっていう。なので、すごいこう、特殊な生き物。
めっちゃ面白いですね。
はい、
確かに、それは成長を見守りたくなる。その話を聞くと。
そうなんですよ。で、その、まあ、生きてるか死んでるかの一番のポイントは、その、もう本体がいないんですよね。プラスチックは。もうその、プラスチックがもしくはサンゴの死骸。サンゴでややこしいのは死んでも、ほぼ肉がないので、同じ形なんですよ。だから死んでても生きててもあんまり違いがわかんないですけど、まあ、僕らが見てるサンゴはその中の穴に住んでる一匹一匹なので、その触手出してるかなとか、で、そのサンゴの肉、サンゴ同士をつなぐ肉もあるんで、強肉、共にする肉で強肉なんですけど、強肉のつき方とか、その色づき方みたいなものがやっぱりサンゴの、まあ、美しさ。につながってるので、まあ、それを僕らは見てるんです。
あ、突然サンゴへの親近感が湧いてきました。だからサンゴの見方を知らないもんね。
そうですよね。
じゃあ提案です。
はい。
やっぱサンゴのゆるキャラから入ったらいいんじゃないかな。
なるほど。
で、そのちっちゃい個体、つまりなんか僕なんかはサンゴについて知らなかったから、あの枝が本体かと思っちゃうけど。枝はその副産物的なものっていうか住処的なもので、中が本体なんだよっていうことを知らないから、僕が知らない人がサンゴのゆるキャラを作ると、枝の方をキャラにするんだけど、いや、中ですみたいな。まあ、どっちもキャラでもいいんだけど、その、それがわかるっていう、何これっつった時に可愛いから入って、で、可愛いの次に説明があるって順番がやっぱいいじゃないですか。
なるほど。
最初に感情があって、次にロジックが追いかけてくるというか。だとしたら、ゆるキャラみたいな入り口から、え、サンゴってそうなのって言って、それは長時間見たくなるねっていうシナリオはあり得る気がする。
まあそうですよね。そうですよ。本物を見せる前段階がやっぱりまだ必要だなっていう。本物のサンゴと偽物サンゴ、本物のありがたさというか、もちろんその我々がその横についていて教育プログラムをセットでやればすごく意味があるんですけど、まあ、とはいえその、サステナブルじゃないというか、結局、その労働集約的に、まあ時間を使わないと伝えられないことを、もう、やっぱり、10倍、100倍、1000倍、1万倍のスケールで早く伝えていかないとなっていうのは思っているので、そういうアプローチは確かにすごい、もっともっとやっていかないとなっていうのは思いますね。
いや、なんかその、京肉くんとか、なんか、その101号室のなんとかちゃんとか、
はい、
ね、102号室の非常に似てる、なんか、おそ松くんって似た子がたくさんいるけど、あんな感じのキャラ展開、それすげえ可愛いような気がするな。いいんじゃないかな、すごく。サンゴのロマンみたいなのがだんだん分かってきたような気がしました。
まあ、ちなみにこれはもうほんとサンゴに限らず、うん、もう全生物がそうだと思っていて、
はい、
なんとなく、だからサンゴってすごい不思議だなって思うのは名前を知らない人はいないですけど、
確かに確かに。
生き物の生態のことを知ってる人はほぼ少ない。
うん。
だからまあ、あとはまあ、別にもうサンゴに限らず、海の生き物にも限らずで言うと、まあなんかその辺の植物であれ、
うん、
なんかもう少し、もう一歩みんなが全体的に興味を持ってもらえるような、不思議だなっていうのを、なんか1割でも増やしていけるような、なんかまあ方法があるといいなとは、
うんうんうんうん。
あれとしては思います。
いや、だからやっぱなんかさ、その、なんか313233みたいなキャラで、サンゴちゃんまでいるみたいな。で、クローンですみたいな。で、あの、京肉くんみたいなで繋がってるみたいなことになってて。んで、そのツイッターアカウントとかが、サンゴの意外な事実みたいなのをストーリー仕立てでちょっとずつつぶやいてくれると、ファンが増える気がする。で、ちゃんとキャラだけじゃなくて、本物のサンゴを、の動画をつけていって、あの、いつの間にか知的好奇心がどんどん刺激されていく。
はいはい。
のはすごいいいんじゃないかな。なんか、やりますか一緒に。
はい。
でも、キャラ作りとか。うん。
そういう、プロジェクトって意外と、これまであるようでなんかないのかな。なんか、他の生き物で、なんか成功している事例があっても、良さそうだなと思ったんですけど、うん、なんかご存知だったり。
いやでもなんかそういうサンゴ的な位置づけの生き物ってあんまり知らないですね。その名前はわかるけど生態に詳しくないっていうのがそんなに僕自身も思いつかないけど、でもその親しんでもらうこと自体に意味があるっていう生き物ってサンゴの特権的地位だから、
はい、
ね、知ってもらうだけでなんか地球のための元気玉になるっていうこと自体もこのコンテンツがいつか、
うん、
あの伝えていっていいテーマかなと思いますね、
うん、確かに。
ちなみにちょっと話変わるんだけど、
はい、
先日この番組に来てくれたあの魚の仲買人の長谷川さんっていう人がいまして、うん、その人の活動がもしかしたら何かのヒントになるかもしれないと思ったんですよ、
はい、
というのは長谷川さんは、未活用魚ってたまに言われたり、雑魚とか言われたりする値段がつかないお魚を、あえて漁師の人からお金を払って買い取って。で、お金受け取らないらしいです、漁師は。こんなの、ただだからいいよ、あげるよっていうね。そこを、そう言わずに、どうぞつってお金渡すんだって、まず。で、受け取ったのを、あの、料亭とか、高級料理店とかに、他のリクエストがあったお魚とか、自分が取れてるお魚、他のお魚、と同時にこう渡していくんですと。で最初は無料でサンプルとして送るんだけど、あのなんか中間があって、そのなんか未活用になっちゃってるのはみんなが美味しくないと思ってるから、例えばなんかブダイとかだったら匂いが良くないよとか、
うん、
調理の仕方が分かんないよって状況があるんだけど、彼自身が食べるっていう一大好奇心のもとに生き物好きっていうのが乗っかってくるんで、でキノコも好きだし魚も好きだし自分で取ってくるしって感じなんですけど、調理の仕方をひたすら試して、なるほどこういう風にやると、
うん、
夏はこういう風にすると冬はこうだなっていうのを自分でまず開発して、うん、こうするとうまいんだよねっていうのをいろんなレストランの人に最初無料で渡すんですよ。
なるほど。
そうすると、いやこんなのいらねえよって言ってた料理人たちがみんな試し出してうまいねってなって、で次第にみんなが知ってる高級魚よりも、その謎の未活用魚の方の、をもっとないのっていう風に言ってくるようになるっていう。で、これ何が起こってるかっていうと、他の場所だと誰も買わない値段がつかない魚を、自分の基礎研究によって、まずちょっと、注目した後に、漁師さん側にも、料理する側にも、なんかウィンウィンになるような状況を、なんか自分中心にちょっとずつ環境を作っていくわけですよね。マーケットそのものを発明するとか。
なるほど。
ね。で、もちろんそこには先行投資があって、漁師さんに先にお金渡してるとか、するんだけど、でも一回それをいろんな人に渡し始めると、料理法が無限にこう戻ってくるって言うんですよ。
ああ。
で、自分はこういうふうに油を使うといいと思ってたけど、中華料理の人はこういう別解を出してきたとか、
はいはい、
フレンチの人はこうだって言ってきたっていうので、みんなで、まあ、クリエイティブコモンズ的に、この新しい魚の調理法のデータが積もっていくっていう。で、美味しい。
なるほど、なるほど。
で、これって原健也さんっていうグラフィックデザイナーが欲望のエデュケーションっていう言葉を使うんですけど、今、 マーケットで求められていることにそのまま答えていくだけだと、まあ、人間に例えると、なんか美味しいって言ってるからどんどん同じものを食べさせて、
はい、
ベルトがどんどん緩んでいく。そのループに入るだけで、
うんうんうん。
で、こういうのも本当は面白いかもよっていうのを作る側が提供し続けることで、うんうん、今まだ知らないものに世の中が触れていって新しい文化ができてってことになる。だから、長谷川さんがやってるのは、これを実ビジネスっていうか、その、飲食の業界で自分のマーケットデザイン欲望のエデュケーションしてるんだなと思ったんですよね。
なるほど、なるほど。
これをサンゴでもできないか。
確かに。
うん。どうやってやるのか分かんないんだけど、何かその、やってみたらどうですかみたいな、柔らかな入り口で、最初は、いやいや、そんなのって言われるんだけど、やり始めてみるといろんな発見があるっていうループを、なんかサンゴで作れないんだろうかっていうね。
なんかサンゴもそうなんですけど、今イノカとして力を入れ始めているのが海藻でして、
うん、
海藻も日本に今実は1600種類ぐら
い
いるというふうに言われていて、
は
い
うん、
でも多分多くの人に海藻なんか思い当たる海藻の名前言ってくださいって多分10種類ぐらいが限界。
確かに。そんないるか分かんない。
つまり500何十種類っていうのはもう、うんまさに未利用魚と同じ未利用海藻。まあ、シービードってそもそも、海藻ってシービードで、英語になって、
うん、
で、ウィードが雑草っていう意味なんで、うん、海のまあ、本当に雑草扱いをされていて、
うん、
あ今まあ、CO2 を吸収するからって言って、すごい今海藻が植えられ始めてるんですけど、なんかまあ、これもさっきの話と同じで、こう何に使うかを考えて植えてるというよりは、CO2 を吸収するために植えてる、
うん、
魚礁をとりあえず取り戻すために植えてるっていう話なんですね、
うん、
でもこうじゃあ その1600種類もいるのにこう数種類だけを植え続けたら、はいはいはい、もうちょっと多様性を失われて、
うん、
本来の自然環境とはまあなんか程遠い確率的な、うん、まあ杉の山が続いてるみたいな感じになってしまうと思うので、例えばまあサンゴはそうなんですよ。一番大変なのは飼育のハードルがものすごい高い、シビアなんでいろんな機材が必要で、
そうなんだ。
安く買いたくてもなかなか買えないっていう問題があるんですけど、こと海藻に関して言うと、もう少し手軽に買えるものとか、本当瓶一つで買える。今海ぶどうとかやり始め。って言って、ミルドとかは条件がハマれば本当に瓶一つでまあ数千円ぐらいの予算で作れたりするので、なんか確かに今のお話聞いてもっともっとそういうのをまあ最初先行投資的にでもなんか子供たち100人ぐらいに配ってみて、で何が返ってくるかとかそういう投資みたいなのをやっていくっていうのは確かになんかうちの中でももっともっとそのまあ何かと一緒に食うのかそれ自体を食うのかあれなんですけど、チャレンジしてみて面白いんじゃないかなっていうのは確かに。
鎌田ありささん方式じゃないけど、めちゃくちゃ広いサービスにせずとも、なんか申し込んでくれた子供に全国に、うんうん、例えば1学級分40個送りますとか、
はいはいはい、
そういうのでも全然良いかもしれないし、
うん、
それ自体をもしかしたら夏の自由研究セットみたいな形で、
そうですね。
渡しちゃって、子供としては純粋に海藻が楽しいとか、
うんうん、
そっちのモチベーションもあるし、なんか自由研究もできちゃったってなるんだけど、その、送ってもらう記録みたいなのも何かの我々の肥やしになるみたいなのがあり得るかもしれないですね。
なんかその今のアクアリウムって結構その、鑑賞っていう目的がすごく強い。これまでのアクアリウムって。
はい。
なので、インテリアとか、うん、まあ、ある種アート作品、まあ、あとはコレクションに近い、
うん、
種自体をコレクションしていくみたいな、そういうもうイメージが近いんですけど、
はい、
そこと、まあ、環境問題しかり、まあ、水産の食の話もそうなんですけど、
うん、
その垣根をなくしたいなっていう。
なるほど。
思っていて、なんかまあ、確かにそのイノベートアクアリウムフェスティバルの中でもそういう、新しくこう、アクアリウムを始める人たちに、もう少しこう、お家で親に褒められるじゃかもしれないとか、学校で褒められるかもしれないみたいな、そういうテーマのアクアリウムを作って、どんどんどんどん配っていくみたいなのは、広げていく意味では。
ね。目的がね、なんか多様化して、誤配っていう考え方を東博樹さんが言いますけど、 なんか、もともとそういうつもりじゃなかったのに、新たなチャンスが開けていくことって、世の中多々あると思うんですね。うんうん、もしくは、宛先じゃない人に届いちゃうとか。
はいはい。
で、聞くじゃないですか。例えば、就職活動中に友達に付き合ってって言われて一緒に受けに行って、本人が来ない。
はい。
で、自分が受けたら通っちゃった。就職しちゃったみたいな話ってたまに聞くと思うんですけど、なんかもう完全に誤配が起きていて、あれそんなつもりじゃない、ね、しかも自分は割と長く居ついているとかね、怒ってしまうことがあるし、偶然の出会いでなんか本屋さんでよくわかんないけど手に取った本がものすごく大事になったみたいなのって結構あると思っていて、でそういう意味ではあくまで自由研究目的だったのにとか、あくまで丸々目的だったのにの裾野がまた全然違うもので増やせると、うん、なんかシナリオが広がりそうな気がしますよね。
うんうん、確かに、
うん。
なんかあれですね、沖縄の物産展とかでこう、海ぶどう家でつまみに買って帰ろうみたいなやったら、食べずに飼育する方法もありますみたいな
。なるほどね。
まあ、じゃあ、増やしたらタダで食えるかぐらいの気持ちでやってくれる人が増えていくと、
あ、それ超いいですね。
面白いですかなっていうのは今、ヒントもらって。
あ、それ超面白いですね。それできたらやっぱり、これもツイッター上で漫画家の人と組んで、
はい、
なんか、大工さんやってるおっちゃんが、基本的には海ぶどうを晩酌で食べる人だったのに、何の気なしに育て始めたら、家に帰って海ぶどうを育てるのがむしろ、生きがいになるみたいな、そういう漫画ちょっと読みたい。
いいっすよ。
それ気になる。ちょっと話がずれてくんですけど、もしかしたら、高倉さんと会ったらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと僕が勝手に思っている人がいて、はい、竹村大樹さんっていう研究者がいるんですけど、今ね、あずさの、会社の中の研究所で働いてる人がいるんですね。で、その人は何者かというと、もともと建築のバックグラウンドで、ロンドンの AA スクールとかで建築をやっていたんですけど、彼のテーマは、なんか地球第三の森っていう風に呼んでるんですね。自分の取り組みを。で、第一の森が森林、第二の森が珊瑚礁。で、第三の森は人工の都市だっていうことを唱えてるんですよ。で、例えば、この六本木ヒルズのこの壁面が全て緑化されていたらとか、まあ、屋上がこうなっていたらってなった時に、むしろ都市を中心に地球の生態系が、のシナリオが変わるっていうのがあり得て。
なるほど。
で、その森林そのものにアプローチするっていうのとは全然違ったあり方が可能なんじゃないか。
うんうんうん、
で、例えば彼が作ってるコンセプチュアルないろんな建築の事例があるんですけど、水循環がもうそのコンプレックスの中で循環してしまう。なんか、そういったエネルギーも水も一個循環できるんじゃないかっていうのになんか挑戦してる建築の案とか。
はは、
いろんなのを考えてるんですね。で、意外に都市が生物多様性の面でも侮れないっていうのがあって、ある種の被子植物はむしろ森林よりも都市の方が多様性が高いっていうようなデータがあるよとか、
うんうんうん、
ないしは地球全体における森林の8割は実は人間の手が加わっている人工の森で、なんか手つかずの自然っていうのは実は幻想なんだよとかっていうのを考えていくと、なんていうか人間と地球をやっぱりこう切り離しすぎる、ちょっとなんか近代西洋哲学っぽいデカルトっぽいような考え方、つまりなんか保護しようじゃなくて、なんか自然と影響を与え合う自然と人間の境目がすごく曖昧な状況の方が、むしろまあ彼はサステナビリティで言葉は使わないんだけど、そのサステインすることが地球の自然ではないというふうに彼は考えている派なので、そういう言葉は使わないんですけど、むしろ周りの人が言っているそういう状況によっぽど近づけるんじゃないかっていうことをね考えてるんですよね。
いやまあ確かに。よくよく考えてみると、その、こんだけこう、なんていうか、普通にここが森だった時に、うん、平面がこう、バッとあるより、確かにこう、上に縦に伸びていく方が、表面積が、何倍かに増えて、確かにそこをこう、まあもちろん、いろいろとデザインは必要だと思うんですけど、まああとなんか確かに、まあそこまでは難しいかもしれないですけど、高山植物とかがこの、屋上で育つとか、
面白いですね。
なんか確かになんかそういうことができても、ある種多様性を。まあなんか僕も、あんまり個人的には、手つかずの自然が、まあなんか全て本当にいいのかっていうのは別にまあそうではないと思っ ていて、まあ、里山、特に日本って里山、里海の概念があって、人間が手を加えてるからこそ、その多様性が守られてるみたいな話って、やっぱりあると思っているので、なんかもう少し柔軟に、なんかこれからの自然の形ってどういうものになるんだろうっていうのを、まあもう少し確かに考える場とか、なんか考える人が増えるみたいなのも、いいと思いますし。
ね、良さそうですね。はい。うん。なんか、あれですよ。良い機会におつなぎさせてください。
ぜひ。
うん。絶対話あると思う。合うと思う。なんかね、陸上の植物の光合成の9割は、そういう人工的な森で起こっているっていうなんかデータもあって、まあ、相当、その自然そのものが人間の力によってむしろ成り立っているって側面をなんか忘れちゃいけないというか、だとしたらもっといろんなこともできるだろうって発想に切り替わっていく。で、それは単に保護保全以外のいろんな方法があるはずで。で、もしかしたらイノカがやろうとしている、その都市でサンゴを育てて自然に移植するっていう一個のアプローチっていうのも、そういったなんかね、人間がいなければ成立しないアプローチとして面白さがありますよね。
もうやっぱり人間がそもそも地球上で暮らしていろんな資源を昔あったところから別の場所に移して、特に東京とか都市にはそれが集中してくるみたいな、まあこの仕組みを作っている時点でやっぱり我々はもうなんか昔の自然に戻していくよりも、その中でいう新しい自然ってなんだろうっていうのをしっかりと考えなきゃいけないと思うんで、
その通りですね。なんかだからどういう地球を作りたいのかみたいなのの、そのグランドビジョンが全体でできなくとも、こういう都市にしようっていうくらいだったらなんか作れるかもしれなくて、でそういうのに働きかけるような取り組み一個一個っていうのが、なんか竹村さんとか高倉さんのね、仕事の中からたくさんヒントがもらえるんじゃないかなって妄想しております。
ちなみに結構やらなきゃなって思っているのが、結構なんか陸上の都市の話とか緑化の話みたいなのって結構いろんな絵で描かれていて、まあもうなんか新しい、じゃあ未来の東京都ってこうだよねみたいな絵とかいっぱいあるんですけど、未来の海の中ってどうなってるんだろうって意外とこう妄想してこう書いてビジョナリーに出してるところってなかったりするので、
ないっすよね。
そういうのももちろん、まあ我々陸上に住んでるんで大事なんですけど、まあ、海中都市とまでは言わないですけど、その海の中をこれからどういう未来を描いていくかっていう妄想を膨らましていくことはしっかりやっていかないと、まあそうですね、海を守ろうというよりはどういう海をしてったらもっと人間も生き物ワクワクできるかみたいなことを、まあ追求していきたいなみたいなのは思ったりもしてます。
ああ、それはすごく面白そうだな。確か大成建設さんだったか清水建設さんだったかわからないんですけど、その未来の都市がどうなるのかっていうのの妄想をいろんなクリエイターの人と作る取り組みをやってますけど、
はい、
それはあくまでやっぱり人間の手が明らかに見えやすい都市とか、やっぱアーバニズム、建築の世界で行われますけど、確かに海中めっちゃ気になりますね。
そうですね。
うん。そうするとやっぱりサンゴちゃんたちが住まう、ちなみに人工の枝って作られてるんですか？
サンゴのですか？もありますね。なのでそういうのに入れていくとか、なんかいろんなことは妄想できると思う。生き物好きが、研究者が集まって、未来の海ってどうなるんだろうみたいな本気で議論したら、結構面白い絵描けんじゃないかな、みたいな。
うん、ありそうですよね。それ、フェスティバルのコンテンツとして入れてってもいいのかもしれないですね。
確かにそうですね。みんなに描いてってもらう。
あ、じゃああれじゃない？むしろその小学校の自由研究はそれを描いてもらうっていうのもいいんじゃないですか。
ああ、未来の海を。
うん。こうなったらどうだっていう。
はいはいはい。
それはすごくいいかもしれない。
確かに、
次第に時間が迫ってまいりました。でもしよかったらですね、リスナーの方と一緒に考える問いみたいなのがあったら、伺ってみたいですね。
そうですね、まあなんかリスナーの皆さんが、最近身の回りのまあ生き物でか、まあ自然現象でもいいかもしれないですけど、不思議だなって思ったこと、か、一番にした方がいいのかな。でもまあ、それは聞いてみたいなっていうふうに。
あ、いいですね、いいですね。
はい。
それさっきの、なんで紅葉するんだろうな、みたいなやつ。
意外と、 なんだろう、こういう小学生が思いつきそうな話って、
うん、
そっから大きな研究につながったりだとか、うん、そういう可能性もあると思いますし、多分それを考える中で、よく考えたらめっちゃ不思議なことって、こう、身の回りの自然の中にいっぱいあるんで。
ありますよね。
なんかそれを皆さんの視点をいっぱい聞いてみたいなと思いますし、
うん、
その中で皆さんがちょっとでも、あ、なんか自然面白がるの楽しいなって、こうそういう気持ちになってもらえたらなという思いも込めて、
うん、はい。なんかあの紅葉に引っ張られて僕植物ネタになっちゃうんですけど、
はい、
なんかあの、挿し木ってあるじゃないですか。
はいはいはい。
で、あとは継ぎ木ってあるじゃないですか。
うん、
そんなことができていいのかっていうので、ね、納得いかないんですよね、
確かに。ど
うしても。継ぎ木みたいな。なんかあの、何土の中は、ジャガイモで、地上はトマトみたいな、
はいはい、
ポマトみたいなのがあるじゃないですか。いやいやいやいや、みたいな。そんなのできない。
そうですね。
継ぎ木ってなんでそんなことができちゃう？その時、顕微鏡レベルでは何が起こってて、
うんうん、
ね、化学的には何が起こっててみたいなのすげえ気になるなと思って。うん。それはなんか、ググったら出てきそうだけど。
でも結構、なんか本当の本当のところは分かってませんみたいな。
うん。
まあ、結論付けられてないことの方はもう、多分自然現象だとほとんどなんで。
うん。
ぜひ皆さんのそういう。
聞いてみたいですね。はい、いや、ナイスです。あの、三浦梅園っていう江戸時代の医者が、地震の時地が揺れることよりも、普段揺れていないことの方に注目せよっていうことを言っていて、俺はかっこいいな、みたいな。
そうですね。こんな地球回ってんのに。
そうそうそうそう、なんで揺れてないんだっけ。普段動いていないみたいなね。わ、
うんうん、
かりました。さて、ちなみに、高倉さんから、リスナーの皆さんへのお知らせってのってあったりしますか？
そうですね。我々、今年の10月ぐらいにオフィスを移転しまして、うん、で、まあ、12月の頭に、お披露目会を、まあ、行ったんですけれども、まあ、今後はぜひその場所を、まあ、これまでは一企業の普通のオフィスとして使っていたんですけれども、
うんうん、
ここからはいろんな人たちに、土日とかに気軽に見に来て、これ、見に来てもらえる場所にしたいなっていうのを、何の間にアポを取らずとも見れるような、まあある種、ちょっとした水族館みたいな形で、
うん、
開いていこうというふうに思っているので、場所は飯田橋と、
うん、
まあ水道橋のあたり、まあ後楽園のあたりなんですけど、ぜひそこに皆さんお越しいただいて、本物のサンゴを、
はい。めっちゃすごいお知らせじゃないですか。
はい。
いやー、これあれでしょ、つまり、お子さんいる人はお子さんを連れてきて。
ああ、そうですね。
うん。
本当東京だとなかなか見られない本物に生きた元気なサンゴを見られるので。
めっちゃいいな。僕も行きます。
はい、ぜひ。
竹村大樹さん連れてったらいいな。
ああ、そうですね、うん。ぜひ。
やったー、面白そう。いやー、ということで、2週にわたって、イノカの高倉陽太さんにお越しいただきました。お話どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は X からハッシュタグタクラム813をつけてポストしてください。 TAKRAM 数字の813です。また僕渡辺幸太郎への質問や相談などは DM でも受け付けています。番組オフィシャルアカウントのアットマークタクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストではミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。